Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしでしょうか？今日はね、ちょっとお母さんのね、まあなんていうか困りポイントというか、お手伝いのことっていう話があるんですけれども、3歳4歳ぐらいの子ってめっちゃお手伝いしたがりませんか？なんかこれお母さんと一緒にするとか、お手伝いするっていうね、忙しい時に限って言うみたいなことがあるんですけれども、そういう時お母さん結構、まあ今時間がないからダメよとかね、あなたにはちょっと難しいからこれをお母さんがやるからいいわよみたいな風に言っちゃったりするんですけれども、実はこの3歳4歳の時にお手伝いをたくさんしてもらうと、すごいね、お子さんが優しい子に育つっていうね、法則というかものがあって、でだからね、ぜひ時間が許す限り、させてあげてほしいんですけれども、そういったことについて今日はちょっとお話ししたいと思います。では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、オープニングでも言ったんですけれどもね、3歳4歳でお母さんにたくさんお手伝いした子っていうのは優しくなるよっていう話なんですけれども、もちろんね、お母さんも毎日忙しいですし、そのやりたいって言われたこと全部させてあげるわけにはいかないみたいなね、ところあると思います。で、3歳4歳ぐらいのお手伝いしたいっていうのはね、どういう心理かというと、まずはお母さんと同じことをしたいっていう気持ちなんですよね。で、お母さんと同じことをしたい、お母さんと一緒に時間を過ごしたいっていうね、なんていうのかな、お母さんと一緒にしたいっていう、すごいそういうお母さんお母さんっていう気持ちからお手伝いするっていうことが発してくるんですけれども、その時に大体子供がやることってお手伝いに実際ならないじゃないですか。もうなんか後始末お母さんがしないといけなかったりとか、なんていうのかな、すごい時間が押してしまって、こう結局イライラして途中で取り上げちゃうとかね、そういうことも起こったりするかもしれないんですけれども、時間が許して、あと気持ちが許せば なんですけれども、できるだけこのお手伝いしたいっていうのには答えてあげてほしいんですよね。というのはこのお手伝いをするっていうことと、あとお手伝いしたらね、お母さんありがとうって言うじゃないですか。このありがとうがセットになることで、子どもの心の中に何が生じるかというと、自分が人の役に立てるっていう気持ちなんですよね。で、自分が人の役に立てるんだっていうことが思えると、すごいそれって子どもの中で成功体験になるっていうかね、自信になるんですよ。自信がすごく出て、でどんどんどんどんお手伝いとか、本当に今度人の役に立ちたいっていう心を育てることができるんです。で、貢献心っていうんですけど、人間ってもともと持ってるんですって。なんかこう、なんていうのかな、自分一人だけで勝手に生きていきたいっていう人はやっぱりほとんどいなくて、やっぱり人と関わりたいし、その関わった人たちに幸せになってほしい、そのために自分が役に立ちたいっていう気持ちって人間の中にもともと備わってるんですよ。で、その3歳4歳ぐらいの時にそれが少しずつですけれども発露、始まり始めますので、そういう時にお母さんがぜひお手伝いしてもらって、で、ありがとうね、助かったわっていう言葉をセットで言ってあげることによって、子どもの中にすごい大きな喜びっていうのが生まれるんですよね。で、人の役に立つってこんなに気持ちいいとか、あ、こんなにありがとうっていう言葉って嬉しいんだっていうふうに思えるようになります。で、それがどんどんどんどん育ってくると、今度お母さん以外の人、例えばお友達とか幼稚園の先生とか、そういった人の役に立とう、ね、例えば困ってる人を助けてあげようとかね、まあ、泣いてる子がいたら慰めてあげるとか、何か一人でできないって言って困ってる子がいたら一緒にして助けてあげるとか、そういう優しい行動っていうのに、だいたい5歳ぐらいかな、でつながっていくんですよね。だからお母さんはもちろん、本当に私も含めてなんですけど、忙しくって、いやいや今そんなお手伝いとか言ってる場合じゃないからっていうことままあるんですけれども、そういうのちょっと抑えて、まあ今日はいっかみたいな風にね、時間がかかっても別にいいと思える状態の時にどんどんぜひやって、もらってください。で、その時に忘れないでほしいのがありがとうっていう言葉です。このありがとうっていう言葉、本当大事で、お母さんの役に立てたっていう喜びをね、実感できる言葉なので、本当にお母さんありがとうっていう、お母さんが子供にありがとう、助かった、やってくれちゃって嬉しかったみたいなことを言ってあげると、子供はどんどんどんどんこう思いやりの心っていうのを育てることができます。だからお手伝い、めんどくさい時ももちろんありますけどね。だからね、絶対にっていうね、無理しなくていいと思うんです。無理しなくていいので、今日はしてもらえるなっていう、時間に余裕があるなとか、気持ちが余裕があるなっていう時にね、ぜひお手伝いどんどんさせてあげてください。はい、ではここで今週の一曲です。平原綾香で星紡の歌。 では今週の素敵なゲストをご紹介します。奈良県でご活動中のベビーマッサージ教室キッズコーチングさくらんぼ、小倉恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きということで、先週はいろんな今現在なさってる活動のこととか、まあはい、ベビーマッサージのお教室、
はい、
とかを今後ウェブでやっていくんだっていう話を伺ったと思うんですけど、
はい、
はい、どうですか、やっぱりウェブの需要ってあるのかな。
そうですね、うんうん、もうずっと家にこもりがちになる、うん、なるので、うんうん、多分誰かと会いたいとかいう思いがあると思うんで、はいはいはい、やっぱりウェブでこう画面を見ながらお話できたら、うん、すごい、うん、ママたちのね喜ばれるかなと思ったり。
なるほど、はい、なるほど。じゃあ、もうだから単にレッスンだけではない需要があるってことですよね。はい、需要っていうか、はい、そうだよね。やっぱり、お母さんも会いたいよね、人に。
そうですね。会いたいですね。
なるほど、なるほど。そこを、じゃあ、まあ、もちろんレッスンをしながらなんですけれども、お母さんと、はい、お母さんのそういう、こう、ちょっと人に会いたいとか、そういうところも、満たしていく感じ、
はい、はい。ちょっと様子を聞き出したりとか、うん、お話もこう含めてのレッスンをしたいなと思ってます。
いいですね。じゃあもうそういうウェブで今後どんどんね、いろんなことが、
はい、
まあベビーマッサージだけじゃなくて、多分世の中がもうウェブ中心になっていきそうな今日この頃っていう感じなんですけど。
そうですね。
私なんか結構会いたい人なので、
はい、
でも顔が見えるっていいですよね。だからそのウェブでも例えば通信講座みたいな昔の、はい、一方的な感じじゃなくて、
はい、
今こうやってお話ししてるみたいに対面とそんなに変わらない感じでできます
ね。はい、はい、
じゃあそういうのを今後取り入れていくんだっていうお話でしたよね、前回ね。
はい、
はい、でじゃあそういうのも含めてなんですけど、今日まあ、なんていうのかな、これからそのさくらんぼお教室どうしていきたいとか、はい、そういうことありますか？
そうですね、ベビーマーもベビーマッサージレッスンもウェブでやりたいんですけど、
うん、
キッズコーチング講座もウェブで取り入れていきたいなと思ってます。
なるほど、なるほど。キッズコーチングの講座を今は、ウェブではやってなかったんですか？
はい、まだやってなくて、
うんうん、
はい、準備中なんですけれども、
うんうんうん、それも今後ウェブで対応していくように、はい、キッズコーチングって、はい、どうですかっていう言い方はおかしいけれども、そういう講座、はい、講座受けたいっていう人結構いらっしゃるんですか？
そうですね、特に今こうやって子供とお母さんが家にこもりがちになっててストレス抱えて、
うん、
ね、お互いストレス抱えて大変だと思うんですよ。はいはい、こんな時こそ、やっぱり、こう、キッズコーチングが役立つかなと思って。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、例えばどういうところですかね。
気質とか、うん、気質を知って、その気質に合わせた子育てをしていったりだとか、あと発達に合わせた子育てをしていくっていうふうに、お伝えしていってます。
なるほど。気質って何でしたっけ？
気質っていうのは、生まれ持ったこの気質っていうのが5つありまして、
うん、
エンジェルタイプとテキストタイプと、うん、ネガティブタイプとデリケートタイプ。はい、ありまして、その気質を知ることによって、なんでこの子はこんなんなんやろうって言って、お母さん、悩んでるお母さん多いと思うんですけれども、はいはいはい、その気質を知ったら、この気質を持ってるから、こういう行動するんだなとか、そういうのが分かってくるんです。で、受け入れてあげられるようになるっていう感じですね。
だから、あれですか？この子はこういう性格ですよだけじゃなくて、だからどうしましょうみたいなところで教えてくれる。
はい、そこまで、はい。
なるほど、なるほど。
お伝えしてます。
そういうのを全部こうウェブでやっていこうかなっていうお話なんですかね、
はい、
今
後、はい。
そういうのはどこ見たらわかるんですか？
と、ブログで紹介させてもらうので、
うんうんうん、
さくらんぼ小倉恵子って調べてもらったら出てくると思います、はい、
あ、さくらんぼ、まあ、検索するときにね、お教室の名前がさくらんぼ、はい、さくらんぼ、さくらんぼ小倉恵子っていうことですね、はいはい、小倉さんは小さい蔵に、はい、土二つの恵子さんです、はい、はい、なので、さくらんぼ小倉恵子さんということで検索してみてください。そこに、いろんな講座、キッズコーチングとかだけじゃなくて、いろんな、はい、お教室のことも書いてある。
はい。
じゃあ、その、そちらのブログですか？
はい、ブログです。
見たらいろんなことがわかるようになってるということですね。
はい。
はい。じゃあこれから、ウェブレッスンもどんどん取り入れていかれるっていうことなんで、
はい、
そこを、まあ、準備でき次第っておっしゃってたんですけど、公開していかれるので、チェックしてもらえればっていう感じですかね。
はい。はい。お願いします。
わかりました。なんかね、前伺ってた時に、なんかどんどんこう、何？お母さんの相談に乗りたいみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、
はい。
なんかその講座とはまた別に、なんかそういう相談に乗ってくれるみたいなこともあります？
そうですね。このキッズコーチングで、キッズだけじゃなくて、その気質っていうのは、大人になっても 50% 持ち合わせていくものなので、はいはい、自分の気質を知ることや、その旦那さんの気質を知ることによって、うん、ちょっとその悩みとかも解決できていくところが大きいんですよ。
なるほど。何その、はい、まあ、相性診断じゃないけど、
はい。
なんていうのかな。旦那さんのちょっとムカつくポイントとかも、はい、こういう理由があるのかとか分かるってことですか？
はい、そうですね。なんか結構子供だけじゃなくて、旦那さんで困ってる方も多いので。
へー。
はい。
そうなんですね。
はい。
なんでなんだろう。
ねえ、
なんでか分かんない。
結婚してから、こう思ってたんと違うかったみたいなところもやっぱり
そうなんですね。そうなんだ。みんな我慢するのかな。あ、そうなんですね。ごめんなさいね。私本当にそっかそっか。私が多分すごいいつもわがままで、私のことを言うとそう、相手はまあいいよいいよみたいな人なんでね私旦那さんに文句がないというかね、そっかそっか、多分ね、向こうは私にムカついてることいっぱいあると思うんですけどそっかそっか、そう、あ、でもそのやり取りの中とかで結構こう、
はい、
あれ、なんか思ってた答えじゃない答えが返ってくるとか、そういうのでイラッとしたり、あれって思ったりするのかな。
そうですね、なんか気質が関係してるって、私はいっぱい講座を結構27回今までやってきたんですけど、うんうん、すごい面白く、気質が面白くて、
うん、
なんかどんどん深まっていってますね。で、この気質のママとこの気質のパパがよく一緒だなっていうのもあったりとか、
うんうんうん、
はい、あ、この気質とこの気質合うんだなっていうのも分かってきたりとか
相性がいいなって
はい、はい、
そうなんですね。へえ、面白い。だからそういう話も具体的なことも交えながら教えてもらえるんですか？
はい、そうですね。
で、そういうご相談にの、あの、え、ご相談に乗るっていうふうに言ってたんですけど、なんかそういう個別相談みたいなのあるんですか？
個別相談もやりたいんですけど、大人の自分、気質を知ってることによって、自分の強みがわかるので、
うん、はいはい、
で、大人向けのその気質の講座とかもやりたいなと思ってます。
ああ、なるほどね。強み、例えば、小倉さんだったら？
私、エンジェルタイプが主に占めてるんですけれども。
エンジェルなんですね。
はい、うん、エンジェルタイプなんですよ。で、エンジェルタイプっていうのは、うん、楽しいを育ててあげると、どんどんこう、何、モチベーションにつながって、
うん、
上がっていけるっていうか、
あ、
そういう感じなんですね。
じゃあ、楽しいことを追求するのがいいんだ。
はい、はい。
だから楽しいことをしますって宣言してたのか、先週。
はい。
そうなんですね。でも誰でも楽しいこと好きだと思うんだけどな。なんかあれなのかな。やっぱり、あ、でもモチベーションにつながるかといったらまた別なのかな。
はい。
なんかそういう気質っていうものを生かしていきながら、はい、大人も子供もっていう感じですか？
はい、そうですね。
なるほど。ありがとうございます。そっかそっか。じゃあそういうのをどんどん広めていって、
はい。
お母さんも子供もっていう。
はい、
楽しく行きましょうみたいな感じ
そうですね、はい、
じゃあそういう、ま、今、ま、大きくされてることってベビーマッサージ教室とっていうかベビーマッサージ教室を持ってらっしゃってその中で、はい、あのヨガレッジとか赤ちゃんサインとかあとリトミックもちろんマッサージなんかのお遊びとかを、
はい
はい子供たちに、まあ赤ちゃんとか子供たちとお母さんと一緒にやるっていう活動がまず大きく一つあって、で、はい、キッズコーチングっていう講座をやってらっしゃって。
はい。
で、あと一個はその前、先週詳しく教えていただいたんですけど、そういうさくらんぼ市っていうイベントを定期的にやってるっていうことなんですよね。はいはい、すごい、活動的ですよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。
なんかあれですか、その、なんていうのかな、そのパワーはどこから来るのかしら。
パワーですか。うん、パワーは、自分がやりたいことを、うん、楽しいことをやってるだけなので。
うん、楽しいなと思ってるっていうか、はい、じゃあ、しんどいなって思わないんですか、そういうお教室。
そうですね。なんか、ベビーマッサージ教室も自分の子供を今までは、うんうんうん、連れて、一緒に遊びながら、はい他のお子さんも、
うん、
と遊ぶみたいな感じで、
ああそうなんですね、
すごい楽しいんです。
うん、
はい。
で、それ、うんうんうん。あ、どうぞ。
はい、楽しめるし、講座もすごい、最初私、人前で喋るのがすごい苦手だったから、うん、ドキドキして、心配してたんですけど、うん、すごい、やった後の反応も、うん、ママたちの反応もすごい良くって、うんうんうん、面白かったって言ってくださって、それがすごい、嬉しくって。
なるほど。
はい。
そういうのがまた、
はい。
声がまたモチベーションに。
はい、モチベーションにつながって。
つながっていくっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。
もう楽しいことをいっぱい、自分が楽しいと思えることをどんどんどんどんやっていったら、今の活動になってました、はい、みたいな感じですか。
そうです。
すごいな、はい、それがすごいなと思うんですよね。私なんか結構これをしますって自分の中で決めて、で、あ、できたとか、あ、できなかったって言って、あ、もう無理とか、やった、できたみたいな、この目標をどんどん定めていくっていうスタイルなんですよ、私。
はい、
なんか楽しいなと思えることをやっていって、それがどんどんいろんなことにつながっていくって素晴らしいなと思いますよね。
ありがとうございます。
それを、もっと今度どんどん広げていきたいっていうことですよね。
はい。そうですね。はい。
わかりました。じゃあ、そんな風にどんどんどんどん、活動的に動いてらっしゃって、いろんなことされてると思うんですけど、そういう風に、まあ、楽しみながらですけど、働いているお母さんとしての思いって何かありますか？
そうですね。子供たちに仕事をする楽しさを知ってもらって、仕事って楽しそうとか、早く大人になって仕事がしたいと思ってもらえるようになったらいいなと思ってます。
あ、そうなんですね。
はい。
それでしたらですね、お子さん、まあ、なんていうのかな、お子さんも、だからお母さんの楽しむ姿見てらっしゃって。
はい。
うん、で、すごく、一緒に喜んでくださってると思うんですけれども、
はい。
じゃあそういうお子さんがじゃあそれを見てどうなってほしいです？
そうですね。自分も仕事が したいとかやりたいことを仕事にしたいとか思ってもらえたらいいかなと、
うんうん、はい。あ、そう、ご自分がやりたいって思うことを見つけてもらって、はい、それをどんどん、うん、
はい、仕事にしてもらったら嬉しいなと思って。
あ、じゃあ別に安定してなくてもいい感じ
できれば安定してほしい
そういう思いはあるけれどっていう、はい、やっぱりでもご本人が
そうですね、
うんうんうん、やりたいことを見つける、はい、見つかってる感じあります？
そうですね、
まだそんなに大きくないからあれか。
そう、さくらんぼ市では結構出店者さんはみんなお子さん連れてきて、はい、一緒にお手伝いとか
はい
したりするんで、はい、うちの子もこううろうろして、はい、その 親の働く姿をこう見てるんですけど、
はい、
で自分も何かしたいとか言ってきてくれたりとか。
そうなんですね。じゃあ、はい、お母さんのやっぱり姿を見てお子さんもすごくなんていうのかな、楽しくしてらっしゃるっていう感じです。
はい、
じゃあそれを今後もどんどんなんていうのかな、そういう働く自分の姿っていうのを、
はい、
お子さんに見せていくっていう感じですか。
そうですね。はい、
それがどんどん、まあ、お子さんにとってもいいものになればっていう感じですよね。はいはい、
あと好きなことを見つけてほしいですね。
なるほど、そうですよね。それが一番だと思う、
う
ん、本当に。わ、
ね、
かりました。じゃあ、なんかね、すごいあっという間に思ってたよりお時間が経ってしまって、はい、私なんか本当聞きたいことあったのになって思ってるんですけど、はい、じゃあ、またそういう活動に関しては、はい、さくらんぼ小倉恵子で検索したらいいですね。
はい、はい、お願いします。
ぜひ、一度興味あれば、検索してみてください。はい、では今週のゲストは奈良県でご活動中のベビーマッサージ教室キッズコーチングさくらんぼ小倉恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、お話の中にありましたけれども、これからどんどんウェブを取り入れていくんだと、まあ、ウェブで、講座をしたり集まりをしたりっていうことをやっていくっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあね、今までいろんなことを、ご自身の手でされてきて、それでなおまだ今から新しいことをチャレンジしていくっていうね、その姿勢ってすごく素敵だなと思いました。やりたいことをね、やっぱりどんどんやっていくっていうの大事だと思うんですよね。お母さんが生き生き過ごすと、やっぱり家庭も楽しく回っていくっていうことにもつながっていくと思いますので、まあ年だからとかね、お母さんだからとかいうふうに諦めずに、皆さんもね、もしなんかやりたいことがあったらどんどんチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。